に「パパ死ね」って言われてんだよっつって「えっ?」とか言って「死ね」って言われたら「ガンちゃんだったらどう言うの?」って言ったら「うん、いや死ね」って言われたら「死ね」って言い返したらよくないんだよって、うん、だってそれはその自分の言ってることっていうのは自分に言われたことになるから、うん、自分が結構ダメージ食らうからよくないんだよっつって「うん、えっ?」すごいこと言うと思ってこの子、うん、真理だと思って、うん、じゃあ なんなのあのじゃあ、コンタロウ、その、死ね、死ねって言われたら死ね以外になんて言えばいいのって言ったら、地獄へ落ちろって言えばいいんじゃないって言って
た。
これ、うちの奥さんと同じだと思って。
翡翠小太郎、
ラブミ、ラブ&ナチュラル。
作家のぶみと
翡翠小太郎です。今日もさあ危うく放送事故に放送事故あの4秒開くと5秒だけ
ああそうなのか
ちょっと間が今あります
そうなのか4秒開くともうそうなんだ
4秒
さんこれラバーのナチュラルどっかで聞いたって言われますよ
ああたまに言われますね聞いてますって
そう、
うん、あの新潟行ったり
最近なんかありましたか
最近ですか
最近ゴールデンウィーク
そうですねあとりあえずずっと2年間かけてない原稿を5回目6回目ぐらいを書き終えて提出して編集者の返事待ちですね今度こそ出てくれよっていう状況ですね
どのやつですか
あの幕末のあれですね、
はい、小説みたいなやつ
あの唯一僕は映画化に挑戦できる余地を残してもうなかなかダメなんですよダメ出しの連続です
ごいよ、うん、
もうあの何度書き直したかっていう
ダメ出しの連続された時に切れたことないんですか、うん、
いや結論から言うとないですね
そうなの、
うん、
素晴らしいよね
いやっていうか
僕この前、ね、7年ぶりくらいです切れたやつも
へーダメだし
うん7年ぶりくらいにそれがもうたわいもないことなんだけど、うん、これ
カラムーチョの味で
このでなそんなんじゃないけどうんこちゃん幼稚園に行くでは
い、はい、
そのここに肩に乗ったあのうんこちゃんがこういう風にやるとこがあるんだけど、うん、そこの手が太いんじゃないのかって言われて、うん、で一回言われて、うん、いや別に太くないんじゃないですかって思ったんです、
うん、
ついいや別にいいんじゃないですかって言って言ったら、うん、でもちょっと太いんじゃないですかってまた来たから、うん、でもここってこういう風になってるからこれでいいんじゃないですかねっていう話をしてでなんかまた他の直しとか持ってて、うんそしたら4回くらいそれ聞いてきたんですよ、
うん、
これ直した方がいいんじゃないですかねとかしてでなんかあの編集部の人もここが違和感があるっていう人がすごい多くてみたいなことをだんだんだんだん言い始めて
肩に乗ったうんこのその手が太すぎるって、
うんうん、太すぎる
それ
その1箇所だけ言われたんですか
うん、それで一箇所だって言われて、しかもなんかその、肩乗ったうんこの手の、俺正直どうでもいいなと思ったんですよ。
で
正直どうでもいいな。
それは。そこは重要だね。
うん、それいや、うんこちゃんが大事だから、うんこちゃん、書かれてるうんこちゃんが怖いだから、うん、別にそんな複雑じゃなくてもいいし、そんな別にまともだ。ほんで、言うほどでもないんですよ、それが、また。だからもう、いや別にこれ、しかも原画上がってから修正してくれって言ったんですよ。で、それラフの段階で分かってんだから、それ言っとけばいいじゃんっていう話だから、じゃあそれ気になったんだと、その時に言えばよかったじゃんって言って、いやでも、とか言ってから、4回目、ほんで、3回目と4回目長かったんですよね。
うん。
いや、なんか、編集部のどうだろうこうだとか、うん、あこれ絶対なんか他のところにあのこれ読んで子供たちがこの部分が変だと思ったらのぶみさんのあのあれに傷がつくような気がしてとか、うん、いろいろ言ってきたんだよ、
うんう
ん、でもはやもう説得するために言ってきてるなと思うんで、 でもういいよそこはって言って行って、ほんで他の男はある直しはあるんですかって言って、ほんで直し言ってから、もうちょっとうるせえなと思ってるから正直、じゃあいいっすよここは直しますよって言って、で別にどっちでもいいあれだったから、うん、直します直しますって言って、じゃあこれで終わりでいいですかって言ったら、いやちょっと待ってくださいって言って、このとこはどうするんですかみたいなこと言ってるから、
今度違う場所
いやもう何回同じこと言わせてんだよつって
それ違う場所、
いや
また肩、
ま、いやそれまた肩のところ
に、また肩
のところに戻って
まだもっと細い方がいい
から、なんかいや何回も同じこと言わせてんだよつって、いや今何回も言ったじゃん、これからその前も何回も言ったじゃん、ほんで俺いいって言ってるんだよって、ほんでその、 あの意見も分かったよつって、うん、で分かってこれでいいって言ってるんだけど、それまだ言うのつって言って、でもこれはとか言ってたからもうバーンって切れて、絶対直さねえぞって絶対直さねえからな、
それ編集者はど
うふざけんじゃねえ、絶対直さねえ、
何歳ぐらいの人なんです
か、いや分かんない、
分からない、
絶対直さねえって言ってぶち切れたら、編集者の人がいやじゃあもういいですって言ってすいませんでしたって言って、
あってやると
ですか、いやいや電話で電話で、でもそのなんかその後にもう取材がもう待ち受けてんだよ、
うん、
もうなあ、うん、どうでもいいと思って時間使ってらんねえんだよと思って、これふざけんじゃねえよって言って、うん、でその時悪かったなと思って結局直しました
ね、優しい
ね、最後は優しいね、
結局直
し、でも直してよかったですねやっぱりそこは細い方
でもね、でもねやっぱね直して気がついたんだけど、直してそれこれそのぶちに切れたわけじゃなくて、具体的にこうやって直してみたんだけど直さなくてよかったと思うでもこれやらないと納得しないからじゃあはめてみてくださいって言ってやったんだけど、はめづらいところなんですよ、しかも修正しづらい箇所なんですよ、うん、これ多分印刷でやったらずれるだろうなとか、ちょっとこれは難しいだろうな、うん、印刷所の人もちょっと嫌な顔するだろうなっていうような難しいとこなんだよ、
ちょっと仕上がり
データじゃないから、データじゃないからはめにくいんですよ、うん、それで今直しましたけどね、結局
でもやっぱり細い方がうんこが引き立つでしょうね
そうかもね、太いよりね、
そう
だったのかも、
うん、
そう言ってもらえば、
ね、直したのかも今すごいなとこできた
の、なんつうんだろうな、なんかその曲げないと嫌になっちゃうかも、うん、あのこいつ俺にこれだけ言わせようとするなっていうその自由のなさが僕は嫌かも、うん、追い詰められた感じするから、もともといじめられっ子なもんだから、うん、追い詰められるとすごい嫌なんですよ、うん、
なるほどね、
前にもね1回だけ切れて、それ2回だけしか切れてないんですよ18年間で、
うんうん、18年間で
2回ですよ、
あれですか、チームのリーダーが18年間で2回しか切れて
ない、2回ですよ、偉いですよ、
それは
その2回は思いっきりぶち切れてます
チームエンジェルの名にふさわしいですね
もう
さすがですね、
もう1回目は1回目の時は新刊君の多分パン屋さんっていう本で、新刊君のパン屋さんで、そのいや僕は行けなかったんだけど、うん、ラフ絵本のラフ見せた時にあんまよくできてなかったんですよ、うん、でこれは本当つまんないですよって言って、うんうん、若干僕も図星なとこもあるからあ、うん、じゃあちょっと直しますよって言って、うん、言ったらもうそのやつも、まあ、触ってないんじゃないのかと思って自分の言ってることが、うん、でマックス立ててくるんですよ、こことか見てくださいって、ここなんだどうなって笑い悪いか分かってるんですかみたいなことをずっと言ってったから、うちの奥さんがそのお茶持ってくるときに、もうビリッビリに破いてやったんですよ、ララーってもう絶対書かねえぞっつって、もう二度と来んじゃねえよっつって言って、顔見せんじゃねえよっつって、お前っつって。ほんで、上に帰ってみて、うちの奥さんが普通にこうやってお茶を割ってて、もう編集すごい泣いたらしくって、女の編集者だったから、もう、うわぁ、そんな言っちゃダメでしたかね、みたいな、うん、割と、追い込まれると切れる人なんですよ、って話聞いてて。
でも俺、結構ダメ出しされると、確かになぁと思っちゃいますね、結構ね。
うん、
確かに。で意外と直樹さんも分かると思いますけど、うん、作家といって何十冊本出してても、うん、結構つまんない話、つまんないの書きますよね。僕も完全にもうお蔵入りになったやつ何冊かありますね。
そうなんだけど、はい、なんつうの、いろいろな睡眠時間のバランスとかなんつうんだ、言い方だよ、うん、やっぱでもね、何回言われても切れない人とかいるんだよね。この人すごい、それにしてはすごい言うけど全くこの人に対して怒ったことないなっていう人もいるんだよね。この違いが
ちょっと、ですか、言葉遣いとか
多分言わせようとしてるとなんか嫌になっちゃうんだもん。だってお前の中でなんかこれ、この言葉言ってくださいっていうのが決まってるじゃんって思うと、あ、なんだよその言い方って思っちゃうかもしれない。それもはやそのゲームになってるじゃんと思って、それ直すか直さないかの話じゃなくて、それはなんか良くないなって思っちゃうかも。自由がなくなっちゃうからなんか嫌だなって思ったかな。でもこの前久しぶりに切れてすごいなんかすっきりしますね、
うん、いいですね。たまに18年間に2回だったら全然いいですね。1年に3回ぐらいはいいんじゃないですか。
そんなに
1年3回って、1年
切れていいんですか。多いよ、
1年で3回って少ないんじゃないですか。
でも本当に多分ね、忍耐力的には結構あるんですよ、3回やってるから、
う
ん、
ああそうですよね、
3回7時間くらい切れないからそんなことで切れるかなと思って、俺ってがっくりしたんですよね。切れる、俺の忍耐力って何なんだろうみたいな。で多分その何回か言われるとダメだっていうのをもうメモりましたけどね。それでそう、切れる法則、自分が切れてしまう法則。
サイン会といえば九州ね、熊本行か
れた、熊本に
行きましたけどね、
熊本どうだったんですか。
家のところにまずそのなんか紙が貼られてて、はい、報道で僕あんま見てないんだけど、その赤紙緑紙と黄色紙っていうのが貼られてるんですね。で、まあ一回潰れちゃってるところとかはもう赤紙なんですね。うん、で、黄色っていうのがあるんですよ。で、黄色の人が結構多くって、うち黄色なんですとかって言われて。で、赤紙っていうのは全、もう入っちゃダメ、立ち入り禁止なんですよ。
うちの
中で。黄色は注意して入りましょう。
注意
しましょう。ほんで、緑は全然 OK っていうことなんですね。え、黄色困んないと思って
自己責任に入るってことですか。
だからその建築士の人とかに話聞いたんだけど、うん、そのなんか昔のその家っていうのは柱で出てきてるんですって。でそれはその縦揺れには強いんだけど横揺れには弱いからバタンと倒れるんですって、うん、だから1階とかないところっていうのはバタンと倒れてるってことなんですね。で今の家っていうのは4面で支えてるんです。こうやって4面で支えてるから、うん、昔の柱だけでやるやつより強度が高いんですよね。で、まあ言ったら昔の柱が多くって、で、一番震源地になった並木町っていうところは、どういうとこかっていうと盆地なんですよ。うん、盆地で、で、瓦屋根で、うん、昔からの農家が圧倒的に多いんですよ。うんうん、で、どこに、まあ違う家もあるんだけど、どこに建ってるかっていうと、山があるじゃないですか。山があって、山のふもとっていうか下もちょうど下のところに家が建ってるんですよ。で土砂が来て倒れたりするんですよね。だから結構そのあなるほど結構これ大変だぞと思ったんですよ。でそこに住んでる人たちはおじいちゃんおばあちゃんだったんですよ。だから透析行かないといけないだとか、うん、そのなんか点滴打たないといけない、あとそのなんか足腰立たないっていうおばあちゃんとかもいて、それでそれが学校に移動しないといけない、うん、で僕が行った時にその昼飯がどん兵衛で、夜飯がそのアルファ米っていうのやつの山菜ご飯で、でその缶詰、それに缶詰の鶏のやつって言って、これは嫌になるだろうなと思ったんですよね。うん、で隙ないからそこはなんかこう体育館で毛布敷いて寝てたけど、わこれは嫌だろうなって思って、で僕はその避難してる人とかそのなんか 家が壊れた人がちょっと大変なのかなと思ったんだけど、僕行った時にもう5回くらい地震があるんですよ、うん、でグラグラグラグラ揺れて、うん、で目の前のそのなんかあのサイン会中ですよ、うん、サイン会中にグラグラ揺れてるから結構揺れるんですよ、だけどしかも結構揺れるから、でみんななんか知らん顔してるんですよ、でだからあれと思って、今揺れなかったですかねつって、はい揺れましたけどつって言って、うん揺れたよとか言ってて、ね、
たくさん来るからもう
もうね たくさん来すぎて、俺が行った時で900回くらいあのなったんですよ、真剣あのあれから、だからもう気にしないんだよね、でもう揺れたねって言うのはもう 言わなくなりましたねって言ってて、わそんな状態かと思って、ほんでだけどその気にしてないんだけど、あなるほどこういうことかと思ったのは、一回その震度7が来たじゃないですか、うん、ほんで震度6強が来たんですね、でだけどその数字で見るとあ6なんだな7なんだって思うけど、実際体感したのはもうものすごかったんだって、うん、もうね立ってらんないんだって、ほんで机の下まで行けないし、うん、そのもう立ってられない、うん、で子供がどこにいるかとかいうのが不安になるし、もう大変もうむっちゃくちゃなんだってもう、うん、ほんで、まあ、家倒れてなくても、あ、むちゃくちゃになって、大変だったって、まあ、歩けない。で、もう、あの、もう地球が破滅するんじゃないのかと思ったって。で、終わったら、終わって、外に出ようと思ったら、もう一回それがあって、もう、電信柱に揺れるし、その、アスファルトひび割れるし、うわ、もうこれ挟まれたら死ぬと思って、でも判断がつかないんですよ、揺れすぎてて。ほんで、その後に、震度6みたいなやつが何回も来て、ほんで、5度、4度、3度って来て、で僕行って思ったんだけど、これ地震来るたびに嫌な気持ちだなっていう、うん、脅されてるみたいな感じ、うん、一回思いっきりぶん殴られて、でうわーびっうわーで行ったーって思ったら、いけもっとでっかいそのごっついやつが来て、うん、思いっきり後ろから後頭部を殴られて、うん、でその後はずっとなんか殴られるふりをずっとされてるみたいな状況、すごい嫌じゃないですか、うん、それ四六時中ですよ、で夜寝る時もずっと揺れてるから、
寝る
時もそうか、これはで熊本の人に聞いたら、電話で聞いてた時はですよ、え、ちょ熊本だったんですけど地震大丈夫でしたとか家とか大丈夫でしたって聞いたら、いや私ん家は実は平気だったんですよって言うんだよ、うん、だけど実際行って家とか大丈夫でしたって言って、いや平気でしたって言ってて、でなんかいやでもこんだけ地震何回も来るとそのために嫌な気分になりますねって言ったら、そうなんですもうそうなんです、それが分かってほしかったって、で家潰れてる人もいるから自分たちは正直言っちゃいけないって、そんな大変って正直大変ですよ、そんなの。で、ご飯も一応あるはあるんだけど、いつ来んのか分かんないじゃん、そんなの。もう、わけ分かんないから。で、アルファ米とか、あれとかって、やっぱ、なんつうの、缶詰とかって、やっぱ、たまに食べるんだったらいいけど、それをずっと食べてるっていうのは、結構厳しいんだなって思ってて、なんで厳しいのかなって思ったら、冷凍食品とかさ、うん、アルファ米とか食べて、うん、日本人っていうのは生で食う文化なんだって、うん、だからなんかその生卵食べたり、うん、そのなんか肉新鮮なもの食べたり刺身食べたりするじゃないですか、だから生じゃないものっていうのは生命が感じられない、命が感じられないから弱っちゃうんですよ、うんうん、でそれをおじいちゃんおばあちゃんコンビニまで行けないから、それ食べてるんだけど、まあなんでこんなことになったんだろうねっていう感じで、しかも畑っていうのはひび割れちゃうからそこを整地するっていうのがまた大変じゃん、ねえ大変だよ、で俺ずっとやってて、それでサイン会もずっとやってワークショップやってすごい来ましたよ、もうちょっとした競争ですねそう、ほんとすごい来て、ずっとやって、とにかく
なんか子供は喜ばれたんじゃないですか、
うん、子供はね、うん、福島行った時と似てたから、 子供がね、うわーって遊べないんですよ、うん、っていうのはおじいちゃんおばあちゃんが怒るからなんですね。おじいちゃんおばあちゃんナースになってるんですよ、うん、だから自由に遊ぶとちょっと嫌になっちゃうっていうやつで、でこれこの前行った、4月末に行った情報なので、これはまた今違うって言われたらそれはそうなんだろうけど、4月末の情報ですね、これね。これ言っとかないとね、こういうのまた怒られるんだよ。行く前もものすごく怒られましたからね、僕行くって言ったら、なんでそんなに言うんだろうなと思って、俺もうそれでもうヘッドヘッドになったんですよ。
その声って九州の方から
来るんですか？いや、九州は来てください来てくださいって言うんですよ、九州の
人。
俺以外にもそのすごいポピュラーなそのバッシングだと、死ねとか、あの偽善者売名行為っていう、そのよくその報道でやられてるやつがまず来るんですよ、いっぱい。で、まあ、さらにひねってくると、なんか信井さんの大ファンですって言って、でもこうこうこうこうこうで熊本に行く状況じゃなくて、でこうこうこうこう応援するのは考えられない、ひどい、最低だ。徐々にファンから徐々に怒っていくっていうのがすごいテクニックだなと思って、初め読んじゃうよと思ってさ、俺まだ読んじゃうよ、
一番答えますね、
読んじゃうよと思って、ギャフンってなるよと思って、もうそれずーっとやられて、もう俺ちょっともう夜もずっと入ってくるから、もういいじゃんと思って、もう朝起きて携帯見るの嫌だったんですよ、だからメッセージ、もう本当嫌で。ほんで、もう、その時、ニコ生があって、キングコングの西野さんに、いや、ちょっと俺、参ってて、実は、つって、こういう死ねとかいう人に、どう言ったらいいんですかって聞いたら、西野さんが、いや、死ねって言われたら簡単じゃないですかって言ってて、え、なんて言えばいいですかつって、お前が死ねって言えばいいんですよ。すげえと思って、お前が死ねって言いますよ、僕は、つって言って。で、なんか言われたら、そして西野さんって、ニコ生で西野が調子乗ってんじゃねえよって書いてって帰ってって言ったら、ちょっと待って、のぶさん、西野が調子乗ってんじゃねえって言って書いてあるけど、お前の方が調子乗ってんじゃねえよ、バカしねえって言うんですよ。すげえって思って、こうほんでまたバーって入るんです。もう止まらないじゃんと思って、バーって言うからだよと思って、それバーってもう
それも芸になってますね。
すごいよ、もうあの人炎上の神。
すごい。
あの時動いた人ね、結構言われましたもんね、皆さん。
そうすごいよ。早すぎたんだよ。
でも実はちゃんと動いてね、現地の人喜んでる場合結構あったから。
で、俺も腹立ったから、もう仕事しないといけないから、うん、っていうのは熊本に2日通られたから、僕その分の仕事しないといけなかったから、もう、いっぱいいっぱいなのに、やんないといけないっていう、なったから、もうふざけんじゃねえよって一回 Facebook に書いてやろうと思って、ふざけんじゃねえよって、全力で足引っ張ってんじゃねえよって。
なんか一回書いてた
ね。うん、ふざけんじゃねえよ。なんか、本当に、来んなとか言ってるやつ、俺毎日に絶対行ってやるからな。俺死ねって言ってるやつ、俺絶対120まで来てやるからなって。本当にふざけんじゃねえよって。俺でどんだけ傷ついてるか分かってんのかよって言って。バカ野郎、本当ふざけんなって言って。
激しく書いてました
ね。バカ野郎って言って書いてやったら、一切なくなりましたね。
そう書いてあった。
うん。だからもう言い返すのも大事なんだなと思いましたね。だってそれは暇だからやってんだもん。
それはでも切れたには入んないんですか、18年間の。
18年間も切れたに、いや、それはもう、文面でやってるから、冷静だよね。
それは冷静なんです。
文面でやるくらいだったら切れないよね。切れたっていうのはやっぱり、こうやって話してて直後に切れるんだよね、やっぱりね。あれは切れただと思う。もう文面でやってる時点、ちょっと冷静だよね。何回も文章直してるし。
直してるんですね。
直してる。で、西野さんから学んだのは、ああ、なるほどと思って、言い返すときに、そんな言い返し方っていうくらい、ひどく言うと、笑っちゃうよね。で、なんか、
笑いに、ひどく言って笑いになったらもう勝ちですもんね。
そうそうそう。だから、うちの奥さんに、なんか、死ねとか書かれるんだよとかして、まあ、バンバン。だから、死ねとか言われて、どうすればいいのつって。死ねとかって死ねって言われたらなんか良くないから、死ねとか言い返したら良くないよねって、やっぱりだから Go to hell って言って
さ、なんか笑っちゃうよねつって、なんかあんま言われてないから、
なんだろそれ、
一瞬ポカンってなりますよね。
カンタロウいい感じするよね、
うん、
カタカナになった時点で
カンタロウにパパ死ねって言われてんだよつって、えって言って、死ねって言われたらカンちゃんだってどう言うのって言ったら、うん、いや死ねって言われたら死ねって言い返したら良くないんだよって、うん、だってそれはその自分の言ってることっていうのは自分に言われたことになるから、うん、自分が結構ダメージ食らうから良くないんだよって言って、え、すごいこと言うと思って、この子、うん、真理だと思って、うん、え、じゃあ なんなの、あの、じゃあコンタロウ、その死ね、死ねって言われた死ね以外になんて言えばいいのって言ったら、地獄へ落ちろって言えばいいんじゃないって言って、
すごいな、
うちの奥さんと同じだと思ってほぼ細木和子ちゃんと思って
それいいね、沖縄弁で言ったりするのもいいかもね、
なんかちょっと可愛くなっちゃう、うん、
死ねばいいさ
優しい、優しい。
であんちゃんにさ、最後聞いたの、あんちゃんに死ねって言われたらどうすればいいって聞いたら、あんちゃんは、え、死ねって言われたら、え、お前が死ねよ、あの、地獄に落ちろって言って、この土のクズがって言えば、あんちゃんだったら言うよって言っても
すごい。のぶみけすごいな、
一番ひどいと思って、あんちゃんが一番ひどい、地球のクズがって
それ、その家族会議最高に面白いですね。
早いですね、
5分前だ、
その家族会議
最高でもすごい良かったね、本当に。なんていうかね、あの、熊本行ってすごい、あの、なんか、あの、とにかくサインすごいして、うん、で200冊絵本プレゼントしてたんですけど、うん、まあなんかすごいありがとうって言われましたね、うん、ありがとうありがとうって言って、あの、お母さんがね、本当ね、なんつうの、心からありがとうございますみたいなやつを何回も言われて、うん、子供にはなんか、あの、なんか神様みたいだったっていう言われましたね、うんうん、なんかこれ、なんでそれどういう状況なんだろう、それ
光って見えたんじゃないですかね、
う
ん、
びっくりしたけどね、それ初めて、子供ってそういうこと言わないから、うん、なんでそう思ったんだろうなと思ったけど、なんかすごい嬉しかったですね。
確かに、
なんか熊本の人がその100名限定だから、そのなんか正規券配るんですよ、
はいはい、
100冊限定だから。そしたらそのなんか初めの方にもらった、初めの子供分もらってた、その人とか3人とか4人とか子供がいるんですよ、うん、熊本って。だから4人嫁分こうやって全部もらってたんだけど、うん、初めはその後からその子供たちがバーッと増えてきたから、ちょっとその券が足りなくなっちゃってって言ったら、その前にあのもらったお母さんがその券をまた渡したんだよね、うん、
優しい、
いやすごいなって。なんか石巻行った時もそうだけど、結構人間は切羽詰まると
優しい
ね、うん、あれはだけどね、今ねボランティア少なくなってるから、あれはまあ一体出たら嬉しいけど、俺はちょっと九州の人をもうちょっと手出してしてあげると無理だろうね、
うん、熊本ってあの県民性というかすごく情熱ある人多いですよね。
強い、お母さん、
お母さんも強いですか。僕一番感じたな今まで、うん、全国のあった中で熊本が暑いなって。
熊本暑いよ、だってさ俺がさボランティアで行ったじゃんか、
はい、
その次の日にのんちゃん次いつ来れますかって言って、いや次今行ったばっかだからと思ったらあのもう10月に来てもらえませんかつって、
ああ、
お仕事で来てくださいつって言って、
すごい、すごい、
お金取ってみんなで集めるのでって言って、うん、
素晴らしい、
すげえと思って、
うん、
すげえ、
熊本なんか日本で一番暑いところが一つにまとまるんじゃないですかね。
特に
ね、
なんか女の人が強い、うん、女の人超強い、
あ、言ってましたよ、うん、あの僕熊本のイベントやった時ものすごい暑くてびっくりしたんですよ、うん、懇親会で明らかに僕が一番暗いんですよ、うん、僕が一番元気がないんですよ。もうみんな元気ですげえなーと思って、帰りタクシーの運転手さんに、熊本九州男児ってやっぱ熊本一番じゃないですかって、いやでも九州男児熊本一番かもしれないけど、あのみんな女房には勝てないんだよってタクシーの運転手さん言ってましたからね
全然違うだってもう僕九州に行くって、なんかだからもう 熊本のママさんたちっていうのがもうバンバンって言って、うん、もう
セッティング集まって
バンバン、めっちゃ早いよ、うん、
熊本
すごいよ、あれは多分なんかこれからもう日本を変えるかもしれない、
日本を変えるかもしれない、
ね、本当、うん、でも本当にね、家が潰れてしまった人とか、亡くなってしまった人っていうのは本当になんか、本当に、大変だったなと思ってます、本当に、ね、本当に、
ね、これ聞いてくれてる人もね、熊本にきっといる、
いや、熊本でもラバンドナチュラル聞いてますって何回も言われたので、うん、本当に大変だったねって、ほんでその何もなかったっていう人も、それそんな大丈夫だよって言わなくてもいいと、うん、今別にむしろさ、なんか、いや、ダメなんだよって言っちゃってもらっても全然 OK だと思うんだから、したら、その方がね、助けやすい。助けやすいから。みんながね、いや、ダメなんですよ。ちょっと地震来るために、ちょっと、いや、怖い思いしてるんですって言って、やってもらえば、もっとすごい伝わると思う。うん、みんな偉いと思うんだけど、本当に。僕はなんか、代わりに言いたいなと思ったんですよね。地震、どう思います？地震、見てて。
やっぱり僕幕末の本さっき書いてるって言ったんですけど、幕末ってフェリーが来てから黒船が来て幕開けなんですよね、幕末で、マグニチュード7、8ぐらいのが1年の間に3連発で来るんですよね。でそこから完全に時代が動き始めて、800年続いた武家社会を終わらせて、アジアで初めて近代化を日本は迎えていくんだけど、本当に大変な時代の中に一番革命の芽がやっぱり芽吹いてるんですよね。でちょうど僕幕末の本を書いてるタイミングでもあるから、これからなんか大きく日本が変わっていくだろうし、変わっていかなきゃいけないんだろうしっていうのをね。でやっぱり僕らの仲間もすごく、のぶみさんはじめもう真っ先に動いてね、天竺マンのところとか、
対談ね、
はい、ちかけんさんとか、
対談したじゃん、
長倉さん
も動いてましたね。で、ちょうど本当に似てるよね、
うん、
なんですよね。
ちょうどね、その震災の地震があった時に僕ゲストで呼んでもらってたところに行ったんですね、うん、その言霊を学ぶっていう勉強会のところに行ってたんですけど、うん、ちょうど僕が行った日に5日間ぐらいボランティアで応援に行ってたチームが僕の講演中に直後に帰ってきたんですよ。で1週間ぐらい物資をトラック2台で行ったんですね。でその応援の仕方がすごくかっこよくて、仲間たちがその言霊を勉強してる仲間たちのグループができてるんですね。でそこにトラックが2台もう手配できたから、一緒に行けるやつと物資送ってくれるやつ至急集まってくれって言って名乗りを上げた人がいたそうなんですよ。でお前よく2台早くすぐ手配できたなって言って言われたら、実は手配してなかった、全然まだしてなかったらしいんですよ。もうとにかく俺はトラックを2台手配していくんだっていう思いだけで、もうそうなったって言って先に名乗りを上げて、まあ言霊を勉強してるから言葉を上げてそれを実現していくっていうのを実行に移したかったって言って、手配も何にもしてないのにもうできたから、行けるやつと物資送れるやつやってくれ、あと協力してくれって名乗りを上げて、お前よく集めたなって、よくよく聞いてみたら実は集まってないタクシートラックないと何ってなって、じゃあ本当に本気で集めなきゃダメじゃないかってなって、みんな物資送ってくるぞと、で手配したらすぐ集まって、で本当に思いだけで宣言してで言ってたねって、そういう何て言うのかな、もうね、方法は後から。
本当、僕だってそのスケジュールなかったんですよ。
そうですよね。
スケジュールなかったの。もう全部予定入ってたから、それこそその2週間先とか、その1週間先のやつはもうそんなの絶対埋まってるんですけど、スケジュールないのに
行くと。
なんかわかんないけど
行くと。
携帯で飛行機で飛ぶのかなって調べたの。
もうね、これね、俺の仕業じゃないと思ったんですよ。うん、僕の家庭の血なんだろうね、多分なんか、血だとか、
クリスチャンのね、
なんかこう、
助ける。
あの、うちのお母さん
が、愛が発動しちゃうんですね。
なんかやっちゃうんだよね。あれ何なんだか意味わかんないんだけど、僕もう何も考えてないのに、チケット押さえたり捨てたり、なんか、なんだこれって。僕行かないって決めてたのにって思って、行かないって決めたのに、
行かないって決めたのに、
行っちゃったんだよ。
気づいたら。
気づいたら行ってたよ。
行って。
で、
すごいね。
結局、時間なんとかなったのかって言ったらならなかったんですよ。だから僕 寝なかったんですよ。2日間行ったんだけど、2日間寝ないでこれやってんのって、もう、大変でしたよね。もう、ほんで、帰ってきて、一日終わって、ほんで、その次の日、講演会だったんですよ。二、うん、日やって、講演会やって、ほんで、もう、サイン会やらないといけないじゃないですか。もう手、痛いんですよ。ものすごい痛いんですよ。
ノブ美学で。
うん、ノブ美学でやらないといけない。ほんで、その前でも250人くらいサインしてるんですよ。うん、ノブ美学でもやらないといけないんで。うん、で、俺、ほんで、ノブ美学やめますか、今回休みますかって言われたんだけど、なんか超満員なんだよ。どうすると思って、いや、やりますって言って、うん、手動かないけど、マジでと思って、うん、で、あの、高野さんとこ行って、うん、もう、高野さん以外の解決策は僕は見つからないです。高野さんの渾身の整体をしてもらったら、ギリギリ大丈夫だったんですよ。もう、いや、渾身のやりますって言って。渾身のですよ、本当に。ユンケルの100倍聞いたよ。すごかったです、本当にね。でもね、本当に、あの、なんか、そうやってちょっと、だから、そのトラックの人、僕もね、別に決めたわけじゃないし、時間もないんだけど、時間なくても、もう、あの、やると決めたらやっちゃうんだよ。あれはもう、それでいいと思う。あの、初めに言うのが大事じゃない？
ちなみに、そんな、あの、ハードな中をね、やりきったのぶみさんを見てた、あの伝説の名言タクシードライバー誠さんがのぶみさんののぶみ学に行ってですね、のぶみさんのどうだったって聞いたら、のぶみさんと最後に行ったラーメンがめっちゃ美味しかったです。そこだったんだ。
聞いてないよね。
で僕が、あの、え、どこどこって言って、名前が分かんないんですよって、名前分かんないのか。
美味しかったな
に。どこなんだ。
あのあれだ
よ、安部。
安部ね、彼女行くんですよ。かった、よかった、
すごい、喜んでました。
はい、じゃあ、ちょっと次回また、あの質問とかに答えますが、
はい、
はい、大阪のぶみと、
翡翠小太郎でした。はい、ふと見渡すどれも目もならぬすぐなくて夕日の中